東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ こっちゃんの Going My Way。 この番組はDJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり、日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。リスナーさん、こんにちは、こんばんは、DJ こっちゃんです。早速メッセージから紹介していきます。ラジオネーム、日暮さん、ありがとうございます。コロナの中、30歳おめでとうございます。ありがとうございます。日本人のマナー、いつも思っているのは、電車に乗り込むときにまだ後ろに人がいるのに入り口で止まる人、後ろが疲れて乗り込むのに時間がかかってしまったり、自分のことしか考えてないんじゃないかなと思う人が最近多い気がします。マナーとはそういった思いやりを大切にすることだと思います。メッセージありがとうございます。いや、日暮さん、すごく大切なコメント、そしてね、本当熱いメッセージありがとうございます。こういう方ね、結構まいらっしゃる。私も満員電車に乗って通勤するっていうこともね、ありますので思うところはあります。ただこう土日とか休みの日とかに見ると、あんまり電車に慣れてないのかなというのもあるので、これって本当にこの日暮さんが指摘してくれたことって、一人一人の思いやりだったりとか、その電車の中での危機回避能力だったりとか、そういう積み重ねでも生まれてくることだと思うのでね、そういう経験が少ないのかな、どうなんだろうなと思ったりします。ただ満員電車に乗っているときはね、本当にこのドアに近い方は一つ一歩でもこう前に出てあげるっていうのは、気をつけてもらいたいなと思っております。リスナーさんでも、あ、そういうことやってなかったっていう方いたら、ぜひこれからね、人がまた電車の中増えてくるかもしれないので、ポイント気をつけて、ちょっと頭のね、隅にでも置いておいてほしいななんて思います。番組では皆様からのコメント、メールなど募集しております。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、ことね @radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第77回目放送、ドキドキもいろいろ、始まります。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんニュース。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になるネットニュースを紹介します。それでは今回のこっちゃんニュースはこちら。トイレの中が丸見え、スケスケの公衆トイレ。はい、こちらのニュースね、すでに知っているよという方もいるかもしれませんが、素直にそう、ワーオーってね、私も素直にワーオーってびっくりしてしまったので紹介をさせてください。男性も女性もトイレの個室といえば完全なプライベート空間という認識だと思います。用を足す場所ですから、もちろんその認識で間違いないはず。しかし今回、そんなプライベート空間が丸見えになっているトイレを見つけたという話題が、ピックアップされております。ほんとね、トイレって特別こう、なんだろうな、心の緩む場所というか、いや、家の中の一角、建物の中の一角っていうことはわかるし、私一人暮らしでもないので、家のトイレを使っていたとしても、誰かがね、他の部屋にいるとか近くにいるっていう可能性はあるんだけれど、なんかトイレに入ると歌いたくなったりとか、なんだろうな、トイレで一人ラジオトーク練習とかしたくなっちゃうんですよね。なんだろう、狭い空間がいいのかな。ねえ、どうなんでしょうか。リスナーさん、そういうことありますか？トイレに入ると歌いたくなるみたいな。用を足しながら、こう力みながらとか、でもちょっと、歌いたいみたいなとかありますか？そんな変態は私だけでしょうか？はい、まあ、こちらのトイレですが、メディアでも報道されていたので、面白半分の嘘とかではないようです。私が見たね、テレビニュースの中では、 小学生ぐらいの子かな、男の子がなんかすごい面白かったみたいなことを述べておりました。うん、でこちらなんですが、トイレの中に入って鍵をかけると透明なガラスが不透明になり中が見えなくなる仕組みだということです。世の中には瞬間調光ガラスというものがあるそうで、2枚のガラスの間に挟まれた特殊なシートが電気に反応することで一瞬にして透明と不透明を切り替えることができるという仕組みなんだそうです。最近ではトヨタのレクサスにもこの技術が使われているということでね、これからどんどんいろんな場面で活躍されていきそうと。それのまあ第一波、目に見えてみんなでうわなんだこれと思ったのがトイレだったっていうのがね、また凄まじいんですけれど、どうなんでしょうか、公衆トイレ、公衆トイレを、これ例えばね、これも都内のど真ん中というか道端に あるものとか公園にあるものらしいんですよ。で、透明であることによって例えば未だにこう公衆トイレを使った犯罪とかって減らないらしいんですよね。私も意外だなと思ったんですけれど、減らないっていうところもあって、例えばね、トイレ自体が鍵を閉めていない状態で透明であるならば、その中に誰かが入っているっていうのは分からない、その入っていないっていうことが分かるんですよね。そうすると、まあ、犯罪行為にこう直結しにくいんじゃないか、安心してその今目の前にあるトイレは誰も使用していないから安心して入ろう、まあ、っていうふうにもなるっていう防犯対策の面でも、まあ、重視はされているということなんですけれど、私思うにね、特に女子だからかな、公衆トイレ、例えば公園だとか道の渋谷の道歩いててポンってある公衆トイレに女子ってあんま入らないと思うんですよ。入るなら丸いのビルの中のトイレとかちょっと我慢してトイレ行きたいんだけど、でももうちょっと歩けば丸いつくから丸い行こうとか、ロフト行こうとか、そういう風に思考がなるようにはなってると思うんですよ。だから本当に公衆トイレを公衆トイレとして駆け込もうと思った瞬間ってもうどうしようもない時だと思うんですよ。もうギリギリどころでもない、もう今すぐ行かなきゃダメだみたいなタイミングだと思うんです。でそこでね、トイレに入りました、鍵閉めました、不透明になりませんってなった時のパニックって凄まじいと思うんですよ。自分もだから鍵をかけた時に不透明になるか透明のままかっていうのは分かるし、だからそれで故障してるか故障してないかとかマジックミラーみたいな感じで周りから見えるけど、自分だけがねこうトイレ暗くなってるんだけど周りからは丸見えっていうことはないので、そこは安心なんですけど、例えば入ってからそれが故障していたことに気づく、いやでももうもう出るよみたいなおトイレもしたくてどうしようもないんだよっていう時にそういうことになってしまうと怖いよねってちょっと私は思いました。そこが恐怖ポイント、まあ、日本のことなのでそういった、まあ、バグというかバグチェックっていうんですかね、故障のチェックっていうのは怠らないと思うんですが、少しこのニュースを聞いて私はちらついた恐怖ポイントではありました。リスナーさん、これね実際見たことあります？最近もうここあるんですか？入りました？入らない局長はねネットで見たって、実物をこう見た人いるかなと思って、見た方いたらぜひ報告してほしいですし、ぜひぜひ使った感想とかをね送ってほしいです。ちなみに私はまだ実物で会えてないので、誰か一緒に トイレを訪ねませんかっていうこの誘い文句もちょっと新しいというか、キモ新しいですね。そうキモいって言いたかったということで、リスナーさんぜひねこのトイレ使ったら報告してください。以上、トイレの中が丸見えスケスケ公衆トイレのお話でした。それでは CM に参りましょう。
フランケンアイズ声優オーディション開催。
お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお、本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動、イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
What do you like? このコーナーでは DJ こっちゃんが気になったことや紹介したいことを自由にトークします。それでは今回のテーマはこちら、ここ一番ゾッとした話。はい、もうね、暦の上では夏も過ぎて涼しいなって思う日もあり、暑いなまだって思う日もありなので、この暑い日を少し涼やかにできるんじゃないかなと思うね。私が怖いですよ。ある意味怖い。怖い話を、実際体験した話をね、させていただこうと思います。はい。覚えのないショートメッセージや着信って皆さんありますか？私は、多々あります。多々あります。ただ、ショートメッセージ、着信があっても、絶対にすぐには開かないです。着信履歴、ショートメッセージでも電話番号とか出てるので、それを一旦コピペしてネットで調べて、どこなんだろうなとか、どこ発信なんだろうなっていうのを見たりとかで調べるんですけど、大体がまあアンケート勧誘みたいなのが多いですよね。うん、人間って生きてるだけでいろいろバレますよね。でそれはいいんですよ、もう慣れたもんなのでいいんですけれど、このね、収録をまだ来てなかった間に身の覚えのない黒猫ヤマトからの〇〇日に発送いたしますっていう連絡が公式から届いたんですよ。 LINE の黒猫ヤマト公式から届いて、ん？と思ったんです、一瞬。私何もその直前に Amazon で頼んだりとか確定のメールとか一切届いてなくて、もう本当にすっとぼけて忘れて頼んだものが今更発送されたのか、それともですよ、そんな記憶ないので、さらさら。なんか情報盗まれて黒猫ヤマトで頼まれたと思って、で、その黒猫ヤマトの情報、発信元に自分の住所を入れると、その何の荷物が今どこ経由で進んでますよっていうのが情報が見れるっていう風に書いてあったので、自分の住所を入れたんですけど、お客様の情報は登録されておりませんみたいな、それじゃないですみたいな感じの、メッセージが出て、すっぱね返されちゃったんですよ。と思って。もうそこでだんだん焦ってきますよね。私は何も頼んだ記憶がない。でも、黒猫ヤマトのしかも公式から発送されましたという連絡が来る。住所を入力してもあなたのデータじゃないですと返ってくる。もう意味がわからないということで、でもここでパニクってしまっては、負けだなと思い、落ち着けことねと。で、急いでまずクレジットカードを私2枚使ってるんですけど、2枚分調べたところ、特にその引き落としもされてないですし、メインで使ってる方のクレジットカード、こちらでちょっと何もキンキンでね、私が買ったもの以外のものは商品名として履歴されてないけど、もしかしたらなんかおかしいのかもしれないと思って、まあ軽いものっていうか、ソーシャルネットワークゲームの課金120円してこれがちゃんと反映されるのかどうか見てみようと思ったら、もう直すぐにもう反映されたんですよ、120円が。ああ無駄な課金をしてしまったなと思いつつ、でもまあ反映はされる、じゃあまあクレジットカード的には問題はない、じゃあ抜かれてない、どういうことだどういうことだわーってなって、
よくよく黒猫ヤマタのそのメッセージ見たら、一番の最寄りの黒猫ヤマト支店が茨城かどっかだったんですよ。でも私って埼玉に住んでて、いつも埼玉のどこどこ支店っていう風に決まってるんですね、私にメッセージが来る時のその支店名が。でそこまで突き詰めてやっと、あれこれってもしかしてと思って、その茨城の支店に連絡を入れたところ、発送者、そのお荷物を発送するときに手書きで書いた人が電話番号を間違えると、その間違った電話番号の持ち主の方に通知が行っちゃうので、もう仕方ないですみたいな、無視してくださいっていう感じのこと言われたんですよ。いや、この世の中でアナログだなと思いましたよ。けれど、まあ、何もなくてよかったなと思いつつ、ね、どうです、私はもうこれ本当当事者としてゾッとしかしなかったです。もう怖ーと思いながら、こういうことってあるんだなと思って。でその経験をもとに、特にはクレジットカード抜かれてたりとか全くしなかったですけど、暗証番号とか全部結構複雑な文字列とかに変え直しをしました。怖すぎてそれが不発だったにせよ、なんかもしかしたらね、天からのおぼし召しじゃないですけど、変えようねみたいな時期のあれだったのかなと思って、私は気をつけようと思って変えました。リスナーさん本当ね、最近これショートメッセージとかのね、スミッシング詐欺っていうんですかね、不在通知を、嘘の不在通知を送って URL 開かせてデータ盗んじゃうとかっていうのもあるみたいなので、本当に覚えないなっていうものに関しては、開かない、開く前に調べて、どこ業者とかっていうのをちゃんと把握してから開けてくれた方がいいと思いますね。でそれとはまた別案件なんですけど、先日友人がね、携帯電話の電話番号を変えたらしいんです。でその電話番号を変えたテストということで、ショートメッセージをね送ってきたんですよ、私のところに。でもそのショートメッセージがね、私知らない人の電話番号からは本当に無視するので、何これみたいな、しかも友達の名前も何もなく、知らない電話番号からテストっていう一文字しか送られてこなくて、これ怖い、何これと思って、別に URL も貼られてなかったので、ただその番号を消しただけなんですが、数時間後に、あ、ごめん、電話番号からさ、テストって一文言った、あれ私なんだよねって友達から LINE が来て、先にそれ言いなさいよみたいな、あわよくももう着信拒否しかけたので2回目それ来たら着信拒否だなとか思ってたので、まあギリギリセーフでよかったんですけどもね。ほんとそこ敏感に なりすぎてていいのか悪いのかっていうところも考えつつ、リスナーさんはぜひこの詐欺系も進化しまくってますからね、気をつけてほしいと思います。ということで、私はリアルに、まあ、現実的な話でここ最近一番ゾッとした話させていただきました。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365DJ こっちゃんの Going My Way、 エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、こっちゃんニュースでは、スケスケのトイレ、What do you like? では一番ゾッとした話をお送りさせていただきました。さあ、一番ゾッとした話、さっき局長が急に私の写真をトーク中に取り出した話ですかね。何を思ったか、まあ、ありがたいですよ。そういう風に記録として残していただけるのは。ただ、お話、トークをしてる時にね、こう、急にスーッと寄ってきて、カメラでバシャバシャ撮るのも怖いです。やめてください。いや、エロ写じゃないですから、普通のお写真ですからね。でまたこうやってね、私の番組を R18 に指定しようとしてる人がいるんですよ。よくない。昼間にも聞いてほしいですから、ちゃんとオープニングでリスナーさんこんにちはとも言ってますからね、
こんにちはのタイミングでも聞けるような番組ですからね、安心してください。ただちょっとたまに流れてくる SE がねエロティックなんですよ。そういうのもたまにって言ったでしょ、たまにのね回数じゃなくなってきてますからね、そういうところもまあ楽しみながら聞いていただけたらなと思います。そんな当番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第77回目放送、ドキドキもいろいろ、これにて終了です。ここまでのお相手はいろいろ365の機材が変わってドキドキしている DJ こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.